聖書を読みます。最初に旧約聖書の列王記上19章の19節から20節を読みます。旧約聖書の566ページになります。列王記上19章19節から20節。エリアはそこを立ち、十二くびきの牛を前に行かせて畑を耕しているシャバトの子エリシャに出会った。エリシャはその十二番目の牛と共にいた。エリアはそのそばを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼に投げかけた。エリシャは牛を捨ててエリアの後を追い、私の父、私の母に別れの接吻をさせてください。それからあなたに従いますと言った。エリアは答えた。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのかと。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書9章57節から62節を読みます。新約聖書の124ページの下の段です。ルカによる福音書9章57節から62節。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従って参ります、という人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。そして、別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかし、まず家族に糸まごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちは今、主の十字架への道をたどるシーズンを過ごしています。あなたが追ってくださった苦難をしっかり見つめることができますように、私たちは自分の人生に何が起こるかと思い描いたり、何をしようかと思い巡らしたりしますが、実際には自分の人生に訪れるものを決して知ることはできません。私たちの存在すべてがあなたの見てのうちにあることを今さらながら思い起こします。私たちはあなたの御言葉により頼んで、このシーズンを歩みたいと願っています。どうぞ私たちを導いてください。不信仰のために、あなたがすべを収められるこの世界に希望があることをなかなか 確信できなくなることもしばしばです。あなたの憐れみによって私たちが信仰の道を全うできるように助けてください。あなたが主イエスの十字架によって私たちに真心を示してくださったように、私たちもあなたの前で誠実を尽くすことができますように。主にある兄弟姉妹が互いに信頼し合って生きることができますように、私たちの群れを祝福し、私たちが良き証ができるように用いてください。預言者の時代のように、私たちが今生きる世の政治は乱れています。不信仰が横行しています。どうかこうした世にあなたの正義と公平をお示しください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。私に従いなさいと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはマタイ福音書の8章に並行記事があります。マタイの記事の方が簡略で、ルカの61節62節に当たる部分がありません。そこで聖書学ではマタイの記事が Q と呼ばれる資料に基づく伝承部分であって、ルカの61節62節はルカが編集の作業の中で加筆した部分であろうと見ています。まあそうだとしたら、なぜルカが拡張部分を加筆したのかを私たちは考えていけばよいと思います。で、物語の筋はとても簡単です。イエス様の前に弟子志願者が現れる、そういう設定です。で、マタイの福音書ではイエス様の前に2人の弟子志願者が現れていますけれども、ルカでは3人です。で、つまり3人目の志願者をルカは追加したということになります。まあそういうことで物語を読んでいきますと、まず57節に一人目の志願者が登場します。で、彼はイエス様が行くところならどこへでも従ってまいりますと言っていますから、自分から従っていきますと志願しているわけです。どこへでもっていうふうに言うわけですから、その言い方は少し感情的というか熱狂的な匂いがいたします。で、これに対してイエス様は直接あなたを弟子にしますとかしませんとか、そういうふうには答えられずに、面白い格言を一つ語られました。イエス様曰く、狐には穴があり、空の鳥には巣がある。で、そういう格言を聞いて一番目の志願者はイエス様のその言葉の意味が分かったでしょうか。私はあんまり分かんなかったんではないかと思います。私たちは聖書を読んでゆっくり考えることができますので、多分イエス様はこういうことを言われているのだろうというふうに 後で思い巡らすことができますね。で、おそらくイエス様は狐や鳥でさえ自分の巣を持っているのに、自分には枕するところもない、いわば自分は放浪者、旅人みたいなものだと言われているのだと思います。で、端的に言えば、この志願に取り合わずに、体よく申し出を断ったというふうに理解してよいと思います。で、続く59節、2番目の志願者が現れます。で、この人には最初にイエス様の方から私に従いなさいと声をかけられています。ですから、1番目の人ほど積極的な志願者ではなかったのかもしれません。で、それでもイエス様に声をかけられると、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと応じていますから、一応志願者であることはわかります。で、この人の言葉に対するイエス様の返答は結構きついものだなと思いますね。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。で、私は聖書を読み始めた頃はですね、この意味が分かりませんでした。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。死んでいる者たちがどうして自分たちの死者を葬れるのか、なんていうふうに考えていたんです。で、死んでいる者たちっていうのは、いわゆる死者ではないと思います。理由なれば、霊的に死んでしまった人たち、霊的に死んでしまっている人たち、不信仰な人たちと言ってもいいと思います。そういう人たちに、死者を葬らせなさいと、イエス様は言われたのだと思います。神様からいただいた本当の命を理解していない人たち、そういう人たちは死者のために悲しむかもしれないけれども、キリストに従う者は彼の中にある命に関する良い知らせを告げ知らせるべきだと、イエス様は積極的にものを言われたのだと思います。で、私たちはここでイエス・キリストが死の力を滅ぼすために死のうとしている事実を思い起こさなければなりません。イエス・キリストは十字架の道を途中から明確に歩んでいきます。そういう流れの中で、この言葉も語られていると思い起こすべきであります。イエス様は決して家族に対する誠実な要求を拒否したわけではないと思います。ユダヤ教の世界では、父を葬るっていうことはとても重要なことでした。十戒に父母を敬えという明確に戒めがありますから、その戒めに基づく善であるというのが立法の教えです。ですから、父を葬るということは、他のすべての宗教規定に優先することでした。しかし、安息日であるとか、清めであるとか、そういう儀式立法を批判して、次々と壊していった。 イエス様にとっては、ここで本当の命に関する良い知らせを告げ知らせることこそが、ユダヤの道徳的儀式律法をすべてに優先する、非常に差し迫ったことである。そのことを教えられたのだと思います。主イエスの弟子たる者にとっては、神の国の宣教が何者にも優先されるべきことをはっきり示されたと思います。で、考えてみますと、ローマの出征軍人だって、こうした場合、国家のために父を葬ることは断念しなければなりませんでした。で、そういうことを思えば、主イエスのいわばこの兵卒たる弟子は、神の国のためにすぐに出陣しなければならない。そういうことなんだと思います。父母に別れを言いに行くといえば、私たちはすぐに旧約のエリアがエリシャを弟子にした時のことを思い出します。先ほど読みました旧約の箇所です。あの時、弟子になるエリシャは牛を使って畑を耕していました。そこにエリアが通りかかるのです。エリアはエリシャに父母に別れを言いに行くことを許しました。ですからこの流れに従えば、父を葬りに行かせる、そういうことをイエス様は許すべきだということになるのかもしれませんけども、イエス様はそうはされなかったのです。まあ、イエス様もきっとエリアとエリシャの記事のことを思い出していたと思います。まあ、シチュエーションが違いますので簡単に比較するわけにはいきません。でもどこか話の筋に共通なものがあるなということは感じます。で、61節になりますと、3番目の志願者が登場します。で、この人は1番目の志願者と同じように、主よ、あなたに従いますと申し出ています。で、主よと呼びかけている点が、その1番目の預言者と違う、志願者と違うところですね。主よと言っているわけですから、それなりの覚悟を持ってイエス様に志願したと見てよいでしょう。ところが、この人も2番目の人と同じように、まず家族に糸まごいに行かせてくださいと申し出ていますから、主よと呼びかけている割には、その覚悟は強固なものではなかったということが暗示されていると思います。そうして、この3番目の志願者に対して、主イエスが言われたことが、またちょっと変わってるんですね。隙に手をかけてから、後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくない。ここまで来ますと、エリアとエリシャの記事がもっとはっきりイメージできると思います。エリシャは牛を使って畑を耕していました。そこにエリアが来たんですね。イエス様はおそらくそういうことを念頭に置きながら、隙に手をかけてから後ろを顧む者はと言われたんです。で、隙と言っても、 もう都会の若い人たちはわからないかもしれません。桑の先を串状にしたものを考えればいいんですけども、この場合の鋤というのは多分この牛や馬にくくりつけてこの引かせる、そして土壌を耕す道具のことだろうと思います。で、実際にその牛や馬にこの鋤を引かせるときはですね、しっかりと前を見て、その畝をこれから作るわけですから、畝が直線になっているかどうかに注意しながらうまく操作しないと、作ろうとしている畝はこれ曲がってしまうわけですね。この鋤の使い方一つで畑の畝作りという工作作業は台無しになってしまう、そういう危険性があります。で、イエス様の時代最も厳しかった労働の一つは、私はやっぱり農耕だったと考えています。農耕っていうのは地味で目立ちません。で、その上いつも天候に気を配って一日もおろそかにできない、そういう作業です。ですから農耕が一番きつかったのではないかと私は考えています。で、現代人の私たちはとてもだらしなくなってしまっておりまして、草むしり一つするともう汗をかいて疲れたとすぐ音を上げてしまう。で、現代人の多くが汗水流して農作業をしなくなったというのは、これは社会的に見ますと人間世界を大きく変えてしまった出来事ではないかとも思うんですね。イエス様も本来労働者の一人でした。お父さんのヨセフは大工さんです。で、その仕事をイエス様は交渉外に入る前に継いでいたと見られています。で、当時の大工さんは同じ村で家を建てたりというよりは、あちこち呼ばれて他の地域に家を建てに行くとか、そういうあり方がほとんどだったと言われてますから、イエス様も多分そのお父さんの仕事を継いだ後はそういうふうにされていたんだろうと思います。鋤に手をかけてというような表現がパッと出てきたのは、イエス様が労働者であったということとやっぱり関係があると思います。で、ここでは鋤に手をかけてから後ろを顧みる、その行為がイエス・キリストに従うと言いながら他のことにこの後ろ髪を引かれてしまう、そういうことに重ねられているわけです。で、そういう行為は神の国にふさわしくないとイエス様は指摘されました。でも、だいぶ昔のことですけれども、私が牧師になろうとしたときに一つ考えていたことがありました。で、それは自分のその意志の弱さとかですね、このいい加減さっていうことを考えると、もし伝道者への道を進まなければ自分はおそらく聖書を読まなくなるかもしれない、そういう恐れがありました。で、聖書を読まなくなるどころかですね、もしかすると信仰からも離れてしまうかもしれない、そう思ったんです。ですから、その頃このイエス様の一言というのは私にとってはとっても大きな 意味がありました。一度決心したのだから、後ろを振り返るともう戻れなくなる、そう思わざるを得ませんでした。三人の志願者どころか、自分のこととしてイエス様の一言が迫ってきたことを、ここを読み直していて私は思い出しました。で、人生には後ろを顧みることが必要な場合もきっとあるだろうと思います。しかし、大事なことに一度踏み出したら、後ろを振り返ることは取り返しがつかなくなるということを肝に銘じておいた方が良さそうです。イエス・キリストに従うということは、イエス様ご自身が指摘されているように、私たちが自分の十字架を追いながら、イエス様を見失わないように歩むということです。大抵の場合、その道のりは厳しく映るだろうと思います。しかし、隠れて見えなくても、そういう道に一歩踏み出したとき、私たちは神の国の祝福に預かって歩み始めているんです。人生の他の諸々のことがたとえうまくいったとしても、神様からの祝福を失ってしまったら、私たちの人生は虚しいものになっていきます。イエス様の隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないというお言葉は、人間に対するお叱りの言葉でもあると思いますけれども、それよりは神様から離れてしまいそうな人間に対するイエス様の慈愛あふれた戒めの一言だと思います。時々私たちは自分の信仰生活が情けなく思えることがあると思います。たとえそうであっても、神様から離れてはなりません。もう古くなって取り外してしまったんですけれども、我が家の応接間に長い間、二人の弟子とエマオへ向かう復活のイエス様を描いた有名な複製画がかけてありました。で、私はその絵を見るたびにいつも思ったんですけれども、私たちの人生はどこかに不安を抱えていて、これから先何が起こるかあらわからない、そういう心細い思いを抱きながら、このとぼとぼと歩んでいる人生ではないか。そんなふうに感じました。でも、ふと気がつくと、隣にイエス様が一緒に歩いていってくださる。それがキリスト者の人生だと思います。エマオへ向かう弟子たちも、最初は一緒に歩んでくださる人がイエス様とは気がつかなかったんですね。あるところまで来て、そのことにハッと気がつく。そういう物語です。私たちには、この世の心配事がたくさんありますけれども、神様の恵みというのは、ちょうど、何と言いますか、四つみたいなもので、気がついてみるとしっとり濡れているんですね。イエス様のお言葉一つ一つが、私たちの人生を ちゃんと気にかけてくださっている、そうしたイエス様の愛情から出ていると思います。日々の生活が順風満帆で、あるいはうまくいかなくても、すべての人生は神様の御手のうちです。今一度覚悟を持って隙に手をかけながら、後ろを顧みるようなことをせず、まっすぐな畝を作れるように、私たちはしっかり前を見て、全生涯を神様に委ねて生きてまいりたいと思います。お祈りをします。神様、サタンはいつも私たちに巧妙な言葉でささやきかけています。その誘いに乗って、時には聖書もイエス様さえも捨ててしまいそうになることもあります。このような私たちの弱い信仰を覚えてくださり、支え励ましてください。私たちがイエス・キリストの足跡を見失うことがないようにお守りください。この代々木上原教会に連なるお一人お一人を導き、あなたの恵みのうちに置いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の510番、主よ終わりまでを歌います。 どうぞお座り